ワークの
V トーキラジオ。
東京モーターショーで見てきたホンダの ADV150 がついに2月14日に発売されるということが出ていましたけども、価格の方がね45万1000円ということで、これはなかなかいい価格じゃないかなというような気がいたします。 PCX150 をベースにしたにもかかわらず、サスペンション、タイヤ、コックピット周りなど徹底強化で、あと可変スクリーンとか高機能フルデジタルメーター、 PCX と同じスマートキーシステム、古い LED の透過類などをしっかりとした豪華な作りといった方がいいのかな、そういう感じですけども、リアブレーキもドラムだった PCX に対して前後ともディスクブレーキとなっているのに45万、これはいい価格ですよね。特にあのゲイエティレッドですか、赤色のやつ、これなんかはいいなというような気がいたしますが、まあでもこれでねハンター株、あれがいくらで出てくるのか、150と125で普段のランニングコストの差、あと高速道路が使える使えない、そういう点も含めると、悩みどころでございますよね。レッドバロン小平でお世話になっていた方が転勤してしまった関係でね、その方がお店に馴染むまではちょっと蔵書の話ができないんですが、ハンター株がいくら出てくるか、それによってどうなりますか、私の増車計画楽しみでございます。この番組は鈴木 V ストロム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、この時期になるとスポーツ新聞が急に薄くなってしまって全く面白くないなと思っている私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第145回のお話は、結局寒くなれば寒くなるほど鉄分補給の旅ばっかりになるわけでして、今月もそればっかりだな。さて今回のお話ですが、いよいよ2019年最後の放送でございますが、寒くなると特にお出かけになる回数が激減するっていうのはしょうがないところなんですが、すると私の場合はどうしてもこう鉄分補給の旅が多くなってしまうのは皆さんには申し訳ないところなんですけども、今回はですね12月1日に行ってきました銚子電鉄の旅についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。実はこの日私20運回目の結婚記念日でございます。まあそんな大事な日にですね、一人朝早くからお出かけするわけなんですが、まあこれが思ったよりも寒くなくてよかったなというような気がいたしてますが、寒い中ね風邪ひいて帰ってきたら何を言われるか分かりませんのでね、まあブーストにはですね外気温計がついておりまして、これ6度を指しておりました。当初は3度高いと聞いていたんですけども、最近はねなぜかほぼ合っているんですよね。だからこの日も6度ということで、まさか3度ってことはないよなと思っていたんですけども、銚子電鉄のね、これ今回は貸し切りだったもんですから、集合時間が中野町駅というところで10時50分ということでしたので、まあ3時間もあればよかろうと7時20分過ぎに我が家をスタートいたしました。今回の主催者は会社の後輩くんですのでね、私は特にやることはございません。要するにビッグなゲストということでございます。ですからね荷物なんかはありませんのでね、まあ、せいぜい暑くなった時に抜けるようにとトップケースとタンクバッグはねいつも取り付けて出陣でございます。ヤフーナビですと銚子まで行くには大泉インターから外環道、常磐道経由の板子インターというふうに高速道路まっしぐらを案内なんですが、日曜日の早朝ということもあってね、久しぶりに首都高速を走ってみようと考えました。ですから今回は一路青梅街道をまっしぐら、久しぶりに青梅街道を登ってまいります。四面道の交差点途中あるんですが、環八に入ろうとする右折車線がねものすごい渋滞で20台近く並んでたんじゃないかな。一番後ろの車は何回信号を待てば曲がれるのかっていうような気がいたしました。とっても迷惑な限りなんですよね。この四面道の交差点って私が子供の頃から変わらない渋滞のポイントなんです。南北を結ぶ環状8号線と 東西を結ぶ青梅街道という主要路線が交わるわけで、ここの渋滞がなくなるっていう手段はないんですかね。あそこだけでもかなりの時間の無駄になるような気がいたしますが、さて、そんな渋滞を横目に進みますと、あっという間にですね、鍋屋横丁という町が出てまいります。鍋屋横丁、こちらですね、変わった名前なんですけどもね、鍋はお鍋の鍋に、矢は屋号の矢ですね。ちょっと調べてみたところ、こちら江戸時代前期にですね、現在の杉並区堀之内にある妙法寺というお寺に向かう参道だったということで、で江戸から青梅街道を経由してこの妙法寺に向かう際にですね、鍋屋横丁の交差点を左折することになるんですけれども、その目印になったのが鍋屋という名前のお茶屋さんだったことですね。そこから鍋屋の横丁がなって、鍋屋の横丁がいつの間にか鍋屋横丁という町の名前になったようなんですが、意外ですね。私てっきり鍋屋が並んでるのかと思っておりました。まあこんなことね、知らないでずっと来てたっていうのもちょっと恥ずかしいようなもんなんですが、地元の方にとってみたら当たり前じゃんそんなのっていうような気がしますけど、とっても意外な名前の由来でございました。で、進んでいきますと、今度は大都会新宿に到着です。高速道路はこちらから乗ろうということにしまして、首都高速4号新宿の入り口に乗りました。どんどん進んでいきますと外苑の出口が見えてまいります。その頃右手に見えてくるのが新国立競技場。おお、あれあれっていう感じでした。ついに見ましたよ、新国立競技場。まあ最も近くから見たわけではないんですけどね。今までの旧国立競技場も見えていたはずなんですけども、ちょっと記憶にないんですね。3年ほど建設にかかったという話がこの間出ておりましたけれども、3年もかかったんですね。思ったよりも早くできたんじゃないかなというような気がいたしますけども、そんな新国立競技場、首都高速から見るとね、あまりにもコンパクトな印象でした。近くで見れば多分とっても大きいんだと思いますけどね。そんな新国立競技場も見れまして、いよいよトンネルの中にある三宅坂ジャンクションで左折。そう、ここはねトンネルの中で分かれるわけなんですが、ここで思わぬ誤算、実はですねラジコというアプリでですね FM を聞いていたんです。インカムにね飛ばしてなんですけども、ところがトンネルの中でですね電波が一旦切れたようで無音になっちゃいました。その後トンネルを出ても相変わらずの無音状態。実はですねもう一度アプリを動かさないと聞けないんですね。まあこんなこと思いもよりませんでした。まあ、セナのインカムで FM が聞けるのにどうしてそっちで聞かないのっていうような話になるんですけども、実はですね以前、インカムで FM ラジオを聞こうと思ってボタンをいじいじこうしていたらですね、電話がかかってしまいまして、もうやばいやばいなんて慌てたことがあったもんですから、それ以来ずっとラジコで聞くようにしているんですけども、ちょっとね今回は残念な結果というか、ああそういうことなんだということでちょっと勉強になりましたね。まあこれも今更なんですが、さてということで、音楽もないので朝の意外にも渋滞しているジャンクションがこれからいくつも待ってるということから考えると集中できてよかったかもしれません。神田橋箱崎という渋滞のジャンクションを過ぎていけば首都高7号線の小松川線です。こちらは今月から小松川ジャンクションができましてね、埼玉方面に行けるようになったんですが、以前はそのようなものが存在しない唯一の路線だったようです。しかもですね、この日、私が行った日ですが、まさしく小松川ジャンクションの開通日とありまして、綺麗な路面や壁面を見ることができました。まあ、ここのね、小松川ジャンクションを私が使うことはそうそうないだろうな、というような気がいたしますけど。そんな小松川を過ぎまして、いよいよ京葉通りに入って市川へ。あの、大森でね、有名だったお店、クレインは閉店してしまったのが非常に残念なんですけども、もう一回行きたかったな。まあ、この辺は仕方ないところなんですけど。京葉道路、こちらもね新しくできた施設がありますよね。京葉ジャンクション、京葉ジャンクションできたんですけども、いまいちよくわかりませんでした。看板はあったんですが、実はこの時外環道が地下を走っているという認識が私の中ではなかったんですね。てっきり上を走ってるもんだと思ったんで、どこにあるんだ外環道なんていうふうに見ておりましたけど、まあそうは言ってもあまりに順調でした。混んでいたのもね、ジャンクションだけでしたね。それ以外は本当に順調に続いていてくれたんで、このままでは早く到着しちゃうなと思って幕張パーキングでトイレ休憩と思ったんですけど、なんとですねバイクの駐車場が特別に仕立ててあるほどの賑わいでございましたよ。 まあ、びっくりというか、こんなに休みだと千葉方面に行かれる方が多くなるんだというような感じがいたしましたけどもね。まあ、今回特筆するようなバイクは止まっていませんでした。珍しいこともあるもんですが、普通のバイクというと変ですがね、特におーっと目を見張るようなバイクはありませんでしたね。そんな中 V ストロームは私だけでした。やっぱり V ストローム売れてる売れてるっつっても、そうそう売れてないんでしょうね。そしてお約束のバコンハーレー軍団の皆さんがパーキングの出口に固まっていたのはお笑いでしたけど、どうしてそこ止めるんだろうというような気がしましたけども、まあそんなの見ていたせいか睨まれているような感じでして怖かったです。さて、この後ですね、宮城のジャンクションから東関東自動車道に入り一路成田へ向かいます。こちら3車線でね、走りやすいだけでなくリムジンバスもねだんだん増えてきたような気がいたしました。左手に成田山の五重の塔が見えてきたり、その前にそうそう今回ですね、成田エクスプレスを見ることができました。この付近でね、その線路を走っている電車を見るというのは、実は高速道路を走ってて初めてだったんで、ちょっと感動したんですけど、しかも成田エクスプレスですからね、普段都内でその優勝をよく見ているんですけども、成田の近くで見るっていうことは本当にありませんでした。成田の近くですと、やっぱりスカイランナーを見ることが多かったんでね、しょうがないところでしょう。さて、そんな成田を過ぎますと、東関東自動車道も2車線となって、交通量も激減してしまいます。まあ、いかにこの道路がね、成田空港へ進む道への道路なのかっていうのがよくわかりますか。ナビではですね、このまま潮来インターまで進むことになってるんです。でもですね、ふと思ったんです。潮来って茨城県じゃないですか。目的は千葉県の銚子市ってことで。ということはわざわざ茨城まで行って戻るというのは遠回りになるんじゃないのかなと思いましてね。まあ、確かに銚子って高速道路が開通していませんので陸路的には不便なのは分かっていましたが、わざわざね茨城まで行って戻ることもないなと思いまして、手前の佐原香取インターで高速を降りることにしました。佐原は佐藤さんの佐に原っぱの原と書いて佐原なんですね。佐原じゃなくて佐原と読むんですが、こちらのインターチェンジの近くには香取神宮が鎮座しております。こちらの香取神宮ね、関東地方の中心として全国にある香取神社の総本社ということでございます。茨城にあります香取神社、あと生き巣神社とともにですね、東国三社の一つだそうです。江戸時代には関東以北の人々が伊勢神宮に参拝後にこの三社を巡拝する習慣もあったというほど歴史のあるところだそうでございます。そういえば先日の週刊バイク TV でもね、真人さんと平島夏美さんが参拝に来ていたような気がいたしましたけども、まあそうは言っても日曜日の朝、しかもですね師走ということもあって一っ子一人いませんでしたけども、その神社の脇の県道253号線をウキウキ気分で走ります。そうそう、この日ね気温予報と違いましてですね上がっていないんです。確かこの時点でも9度でしたね。そこはラフ&オールロードさんの半カバでしたんで寒さ知らずで行けましたけど、まあそんな風に走っていきますとね、やがてドンツキの交差点宇都宮バイパス入り口で右折して国道356号線トンネ水郷ラインに入ります。もうこうなってしまえば銚子までは一本道でございます。ナビはついているもののということで、周りをじっくり見ながらの走行をすることにしました。しばし市街地を走りますとですね、いきなり高架橋が左手に、そしてそれが利根川を渡る雄大な景色なんです。なんとそこが JR 鹿島線利根川橋梁ということで、なかなか雄大な景色でございましたね。もっとも列車は1時間に1本程度です。ここで寄り道して写真を撮るにはあまりにも遅刻のリスクがありすぎるということで、そうだ帰りなら夕焼けでいいなと思いましたね。とりあえずここチェックポイントにしようなんて思ったんですが、とりあえずのチェックポイントが帰りに混乱を招くんですけども、この時はそんなことは思いませんでした。さて、そうやって進んでいきますとね、やがて、成田線が、まあ銚子に向かうのに銚子線じゃなくて成田線っていうのもなんだかなっていうような感じがするんですけども、そんな成田線を右手に見ながら進んでいって踏切を渡りますと、ライダーズショップ尾身川さんというバイク屋さんを発見。この辺はですね、道路が微妙に曲がっていまして、直進ではなく左カーブなんですね。このバイク屋さんは、帰りにね、迷わないようにしようということで、目印にしようと思いましてね、置いたんですけど。やがて、進んでいきますとね、遠野小町に入ります。 東に庄屋さんの庄と書くんですけども、変わった町の名前だななんて思ったもんですから、ちょっと帰って調べてみたらですね、中世の荘園、あの何々荘の荘に園は普通のなんとか園の園なんですけど、それにちなんで東の庄となったらしいんですけども、まあなんとか荘からね庄屋さんの庄に変わっちゃったっていうのはちょっと不思議なところなんですけども、由緒のある町でございますね。まあそんな東の庄町、こちらはイチゴ作りが盛んなようでございます。道路沿いにイチゴ狩りのビニールハウスが隣立しておりましたけどね、と同時にですね、そのビニールハウスの前で待ち合わせをするライダーさんも増えておりました。一組だけ対向車さんに八重ができましたけども、他の方には寂しい結果とはなりましたけども、やっぱりあの辺じゃダメなのかなそんなことで気がついたらいつの間にやら銚子市内に入ってまいりました。さまざまなチェーン店に何々銚子店や銚子信用金庫なんていうのも出てきたりして、おお、いよいよ着いたかと思いましたけどもね、実は銚子は2度目だったんです。初めて来たのはフォルツァの時でしたから、もう何年も前の話なんですが、この時はオールした道でね、成田から読めても書けない匝瑳市、朝日市を通ってきましたけど、途中匝瑳市でですねフォルツァが無人走行するというアクシデントもありました。あの時は自分も後方1回転をしたんですが、不思議ですよね、そういう時って時間がゆっくりと過ぎていって、あっと思って投げ出された瞬間からスローモーションになって、フォルツァがヨタヨタと走って左に垂れていくのが見えたと思った瞬間、着地、そして見事なスライディング、ザワー。幸い後続車も対向車もなく、また道路の真ん真ん中でのアクシデントでしたので、ズボンの左膝付近が破けてました。ロングパンツを下に履いていたということで、左膝がね本当に擦り傷程度で済みましたけど、夏でもウェアを着てっていうことでね、上半身の方は本当に怪我もなく、まあそれでウェアを買い替えるっていうことになりましたけどもね、バイクの方それなりの修理費はかかりました。そんなボロボロの状態で向かったのが初めての調子ということで、苦い思い出しかありませんでしたけど、今回はそっちを通ってませんのでね、心配もなく市街地をのんびりと走行いたしました。銚子大橋前の交差点からは県道244号に帰りますが、そんなことを感じさせない2車線でゆったり、ちょっと不自然な末広町の交差点を過ぎればぼちぼち目的地の銚子電鉄中野町駅でございます。今日はですね、お昼ご飯を食べるところがないのであらかじめ準備しておいてくださいと幹事から言われておりましたのでね、セブンイレブン銚子荒尾店で買い出しでございます。荒尾というふうに今、言いましたけども、新しく生まれると書いて荒尾なんですね。てっきり新生だと思っておりましたけども、で店内に入りますとね、可愛いらしい女の子が、まあ、20歳前後かと思いますが、妙にニコニコして愛想のいいアルバイトだななんて思っていたんです。するとお会計の時にですね、この女の子からかっこいいバイクですねなんて言われまして、どうもバイクに乗りたいらしくて興味津々だったようです。なんでも忍者ニャンゴ銃が乗りたいのらしいですけども、私のブイストも初めて見たらしく、少しだけお話をすることができました。まあ仕事中でなければね、彼女がツイッターやってるとでも聞けばよかったんですけども、番組の宣伝もすればよかったななんていうふうにも思いましたけども、まあまわざわざそこまで行ってっていうような気がしたんで、っていうかそこまで気が回らなかったっていうのもありましたけど、そうそう、今回ですね、ペイペイでお支払いすることができました。便利ですよね、財布出さずに携帯だけ持っていけばいいんで。ですから今回もですね、バイクを止めてナビ代わりのこう携帯を外してそのまま入っていける。今までですね、お財布をお財布なんて出してたんですけど、そういうこともなくっていいんで、本当に便利で癖になりそうですけども、まあ、気をつけないと財源が無限に回るわけではないんで、やばいなっていうような気合いたしておりますけどもね、その辺はうまく使えばいいのかな。さて、鼻の下がビローンと伸びてにやけた後は、銚子電鉄中野町駅へ少し早いけども10時15分に到着です。だんだん入ってきてあったかくなってきたもののというような感じでしたけども、こちらの駅とってもローカルな雰囲気に大満足です。トイレも昭和30年代のトイレっていうような感じでした。女性用と男性用が一緒でございまして、なんとなく漂うあの匂い、まさかドッポンではないと思いますけどね。今回は貸切電車のイベントということでしたんで、特別にブイストも駅構内の職員駐車場の方に停めさせていただきました。 この後会議室にて幹事の方に会費数千円をお支払いして、ほとほぼ1万円だったんですが、まさかの出勤転校まさかね、出勤転校までやるかとは思いませんでした。さすが鉄分の濃い皆様方で、まあいろいろな会話には入っていけませんでした。まあ年代もかなり若い方々でした。まあまあこっちの下か、もしくは同い年かなっていうような感じなんですけど、幹事はねもうちょっと上なんですけどね、かなり若い方々いっぱいいらっしゃいました。そんな出勤転校終わった後スタートでございます。今回は銚子電鉄全線を2往復する特別航路。運転手さんもですね、帽子に赤い線が入っておりましたから、通常の運転手さんではなく、おそらく休日出勤ということで、呼ばれたんじゃないかななんていうような気がいたしましたけど、で一緒にですね運転手さんと乗っていらっしゃる方がいらっしゃいました。どなたなのかなと思いましたら、なんと運輸課長さんでございました。お休みの日に出勤していただいて、どうもありがとうございます。名称をいただいたんですけども、これがびっくり、あの固い切符を催したような名刺でございましてね、多分イベント用なんだろうななんていうような気がいたしましたけど、鉄分の濃い一行様が乗り込みましたのがね、銚子電鉄の3000系という電車でございました。こちらは今年のね2月に行きました伊予鉄道さんからのお読み入りだそうで、最も最初は京王電鉄造血用の5100系というやつだそうでございますけど、塗装は銚子の海をイメージした往年のトロッコ車両三尾尽し号の復刻塗装ということで、濃い青と薄い青のこう2色塗りなんですけど、まずは銚子駅に向かって発車して、銚子駅で時間調整ということでしっかりと写真を撮らせていただきました。その後戸川駅に向かって出発、ついに銚子電鉄全線制覇に向けてスタートかなと思ったんです。そしたら幹事さんより業務連絡です、黒岳さん順番ですから運転席に来てくださいという車内放送。へ、順番何それと思って、いそいそ移動すれば、なんとですね車内放送体験をさせてくれたんです。ワンマン運転に改造されてますんで、運転席に座っての放送ですから、ちょっぴり違和感はありましたけども、こんな機会はそうそうあるものではないのでね、やらせていただきましたけども、でも意外と何を話して良いものか難しくって、まあ宣伝ではないんですけども、そういうことをやるならね、それ早く言ってよっていう感じでしたけども、まあ車掌体験といっても、間違って貸切電車に乗ってしまうことがないようにドアの開閉はできませんでしたけども、この後ね数回の放送体験を楽しませていただきました。なかなかこういうのってないからいいでしょ、面白いもんでございましたよ。まあ自分がどんな声で放送しているのかが録音できてないのがちょっと残念ですけど、で電車はのどかな風景の中をどんどん走っていくんですが、銚子電鉄さんね、各駅に愛称というかネーミングライツがついておりますので、いくつかご紹介をしたいと思いますが、銚子駅、絶対に諦めない銚子、すごいですね。中野町駅はパールショップともえ、笠上黒葉駅は髪の毛黒葉、この辺はうまく書けてますね。君ヶ浜駅はロズウェル君ヶ浜、何なんでしょうね。戸川駅はありがとう戸川ということでございます。パールショップともえっていうのはですね、てっきり宝石屋さんだと思っておりましたが、実はパチンコ屋さんだそうでございます。あと笠上黒葉駅ね、これは傘は網傘の傘ね、竹冠に立つの傘に上に黒く生まれるで笠上黒葉っていうんですけど、やっぱり髪の毛の寂しい方の聖地だそうですよ。あとロズウェル君ヶ浜、いまいちよくわかりませんでしたけども、あのロズウェル事件にかけているそうでございます。こちらはですね、また帰ってきて調査した結果、銚子市民の間でですね UFO の目撃情報が頻繁にあったことから、トースポさんが日本のロゼと報じたようで来たそうでございます。ちなみに命名権は株式会社ミストソリューションというところだそうでございます。この間 UFO ふれあい館に行ってきましたけども、まあロゼル君ヶ浜ということでよく覚えておきましょう。で電車はやがて終点の戸川駅に到着です。ここで幹事さんの方からね、ぜひ銚子電鉄さんの増資のためにお土産の購入をお願いしますというお声掛けがありましたので、ならばイコちゃん用にと濡れせんべいとバナナカステラの方購入いたしました。やっぱり銚子電鉄に来たら濡れせんべいですものね。ただ残念だったのは駅名表のキーホルダーがなかったこと、私これ集めているんです。地方ローカル線にはお約束なんですけどもね、なぜか置いてありませんでした。 この後戸川駅に置き止めしてある古い車両の中で写真を見たり、手書きの時刻表に感激したりしてしばし休憩。そんなことをしていますと、幹事さんからねお手製の切符をいただきました。これ特別補充券という貴重な切符なんですけども、どこへしまったんでしょう。私後で見つけておきましょう。見つかったらブログの方に上げておきます。さて、そんなことをやっていますともうお時間で発車でございます。折り返し犬坊駅では広い駅前広場で中催し物をやっておりました。ちなみにこちら以前観音駅で売っておりましたたい焼き屋さんが移転しているそうでございます。甘党の私としてはこのたい焼き屋食べたかったんですが、まあ、以前来た時も観音駅でねたい焼き買ったんですが乗り降りできませんので悔しかったんですが、幹事さんに前もて出前をお願いしておけばよかったですね。なんでもグッズや鉄道写真家の中井誠也さんの美術館超電写真館中井誠也ギャラリーもあるようですって、何かイベントもやっておりましたんで、テレビ局も来ておりましたね。千葉テレビのようでしたけど、車内の方鉄分の濃い方々が賑やかに車掌体験をしておりますが、私はせっかくですのでということで車窓を楽しみました。速度がね遅いのもこれ魅力的ですね。また駅間も短いのも魅力的でございます。ちょうど飽きないでね。あと海足利島という駅なんですが、関東最東端の駅ということを知りまして、今年はですね日本最東端の東根室に行ったり関東最東端の駅に行ったりということで東根になりましたね。途中では前と後ろの顔が違う2両編成の電車とすれ違ったりとして、まったりとした鉄分補給ができました。そうそう、途中駅で一眼カメラを手にした女性の2組を発見。テスコもかなり訪れているんだななんていうような気がいたします。この後昼食休憩を挟んで中野町駅の車庫でドアの開閉などできるようなんですが、私はさすがに疲れてしまいましてね、お先に失礼ということになりました。でも車庫内でですね1067ミリの機関では一番小さい電気機関車と言われている機関車や元の銀座線の車両なども見ることもできてね、大満足な鉄分補給の一日となりました。とはいえまだ帰るには少し早い時間だったんです。14時ぐらいかな。せっかく調子に来たんですから犬吠埼まで一っ走と決め込みましてね、ナビに設定。中野町駅から出れば妙なカーブがあってどうも廃線の跡だろうなと思ったんですけど、県道244号に戻って御飯町、後ろの飯と書くんですが御飯町というところの交差点を右に、本町市の駅前の坂をまたドキドキしながらも登っていくとくねくねと道内に行ったところ、駐在さんの前でねちょっと分かりづらい交差点がありまして、ドン付きなんですけど、っていうような感じで分かりづらかったんですけど、そこを右折したところが犬吠埼でございました。どこに止めて良いものか分からなかったんで、先客の方がいたところに止めたんですけども、果たしてあそこで良かったのかなっていうような気が未だにしております。ちょうど曇り空からね晴れ間が覗いていい感じでしたので、写真をパチリと撮らせていただきました。こちらの方はブログに上げておきますのでぜひ見てくださいね。で、灯台に登ろうかなと思ったんですが、さすがに疲労困憊でしたんでパスして周辺をうろうろしておりましたらね、敵さんからお会いしませんかというメッセージをいただきましたので、ナビに設定してスタートです。ちょっとばっかり道を間違えてしまいましたけど、なんとかお会いすることができました。敵さん、お土産ありがとうございました。こぼれ話なんですが、道を間違えてうろうろしている時にですね、会社の後輩が見かけたらしく、後日メールが来ました。世の中って狭いですよね。全く関係のないところのね部署の後輩だったもんですから、なんで分かったんだろうななんていうような気がいたしましたけど、まあ Facebook の方でつながってるんでね、多分そこで気づいたのかもしれませんけども、私のバイクの方をね、いやー本当に狭くて危ないですね世の中って。でこの後お調子といえば調子商業ということで、チェキさんにグランドを教わりまして、フェンス越えの写真をパチリとさせていただきました。ここか、あの黒潮打線を育んだグランドっていうことで感動いたしました。久しぶりに甲子園に戻ってきてもらいたいものでございますね。まあそこまで行きまして、いやー満足満足ということになりまして、帰宅となるんですが、さて、この後国道126号に出て銚子大橋の前の交差点をナビは直進をおすすめ。え、直進したら茨城鹿島じゃんということで左折して国道356号線に。朝は順調でしたから帰りも順調なんて考えたのですが、甘かった。市街地を通るわけでそれなりの交通量でした。イタコに行けばよかったかななんて後悔もしましたけども、朝ね見かけました JR 鹿島線の利根川橋梁で写真を撮ろうなんて決めていたもんですから、我慢我慢。
と思っていたら前方にパールショップともえさん発見。まさか帰り道にこんなところでパールショップともえさんに会えるとは。銚子駅前では見かけなかったんですけどね、ちょっと離れたところにありましたけど、
ああここがネーミングライツしてるんだな、なんていうふうに感動いたしました。感動つうと大げさか。で、途中成田方面左折と出ている交差点がありましてね、前に CB1100 に乗ってる方がいらしたんでついていこうかななんて思ったりしたんですが、遅くなりそうなんでお分かりすると、やがてライダースショップ尾身川さん発見。しめしめもうすぐだなと確信。まだ明るいからなんとか写真も撮れるかなって思っているところ、ナビは左折を案内するんで左折。成田さんの踏切を渡って、あれ、だんだんと山の中に、確か川沿いじゃなかったかな、右手に川があって橋があったんじゃなかったかなと思っていたんですが、どんどんどんどん山の中へ。周りはどんどん暗くなります。ほんとあっという間に暗くなってくれました。どうも県道44号成田尾身川鹿島港線に入ってしまったようでございます。行きは国道356号ね、水郷ラインでまっすぐだったのに、なぜ帰りはそっちを案内してくれたんだと。まさかオールと袋が違うなんて思いもよりませんでした。どこに行くんだろうなこのままというふうに言って走っていると、交差点も右折も案内で、県道55号線に入っていると、カトリカントリークラブというゴルフ場の脇を走り出しました。まあこれじゃあ高速まで行けるんだろうなということで一安心。くねくね登ったり下がったりをしばし繰り返すと、いきなり佐原カトリインターチェンジに到着です。どうもですね、朝降りてすぐの交差点を直進したんですけども、そこの交差点を右折の道だったんですね。ここからはもうあとは高速で帰るだけですのでね、いやーやれやれということで、都内は渋滞していたでしょうから、せっかくだからこれ外環道使おうということにして走っていたら、いきなり飛行機が目の前に。夜の飛行機ってとっても綺麗ですね。ちょうど成田空港の誘導灯の下を走るらしくて、こう夕闇に照らされた飛行機がボンとでっかく見えてね、あーかっこいいなーなと思ったんですけど、こんな時に限って GoPro で撮影していない私って本当に残念な人なんだなというような気がいたしました。高速の方も渋滞です。宮城のジャンクションでは通行のミス、小松川線で京葉ジャンクションに行こうと思っていたのに、何を勘違いしたのか湾岸線に行ってしまいました。京葉ジャンクションと高野ジャンクションを勘違いしていたんですね。そんな湾岸道事故渋滞で動きません。まあ京葉道路も同じくらい渋滞だったんですけども、同じだと思いますけどもね。事故現場の方かなり派手に追突したようで、部品が散乱しておりました。大丈夫だったのかなドライバーさんというような気がしました。この後渋滞もないのかな、なんと奈良市の料金所を過ぎたらまたの大渋滞。しかし高野ジャンクションがねすぐ目の前でしたんで、しばしの我慢で着きました。高野ジャンクションは一旦左に出て坂を登って右か、外環道ね。朝はてっきり高架だと思っていましたから、まさかの地下ということで、坂道をぐんぐんぐんぐんと下ってトンネルに入っていきました。こちらの道混雑もなく順調順調でございます。スピードだけに気をつけてね。京葉ジャンクションを越えてしばしすべは登って高架へ。三郷南インターとなっておりますが、国道6号線の上あたり、ちょうど松戸市内ですよね、そこのあたりで上に上がってきました。右手にね松戸警察署が見えたんで、おおあそこかというような気がしました。ところその後はもう走り慣れた外環道三郷にね着きますので、途中ですね腹痛でニクラのパーキングに寄ったんです。あそこバイクはトラックなど大型車の隣なんですけども、そこで止めてトイレから戻ってきたらですね、大型車のスペースに軽自動車と配送のワゴン車が止まっておりました。普通車のスペースが混雑している表示は出ていなかったんで、まあわからないと思ってそこに止めたのかもしれませんけど、確信犯としたら困ったもんですよね。やっぱり止めるところはちゃんと止めないとね。そうそう、ここでですねウォーターバッファローこと鈴木 GT750 を見ました。貴重なバイクなんですけど、残念なことに人相談仕様でした。なぜ貴重なバイクを綺麗な状態で乗らないのか不思議に思ってしまったのは言うまでもありませんけど、まあそうやって本当に無事に帰ることができましてね、鉄分補給たっぷりな往復384キロ、銚子電鉄の旅でございましたけど、今度ね、イコちゃんを連れて犬吠埼へ行ってですね、あと犬吠の駅でちょっとお買い物とか、あとお昼ご飯はバジブさんおすすめの犬吠駅の近くの島竹水産で美味しいものを食べようかななんと思った一日でございました。 さて第145回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。配信の写真やルート、その他ずっこけ話なども V トークラジオのブログ http://vstock650.cisa.net の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。あと先日ですけども、ツイッターの方でね、新年会の方のね、企画どうでしょうということをお話しさせていただきましたけど、32名の方にご協力をいただきまして、まあまだちょっと早いよというお話でしたので、年が明けましたともうちょっと煮詰めてお知らせしたいと思いますので、ぜひご参加できる方はご参加ください。今年もいよいよこれで放送最後でございます。新年の放送1月6日にできるといいな、できなかったら16日になりますがごめんなさい。今年もね、皆様のおかげで、無事終わることができました。145回まで来ましたね。これからもどんどん頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。皆様の応援あっての V トークラジオでございます。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォーム、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンでスクリーンわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。では今年も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第145回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。